はいどうも皆さんおはこんばんちゃ
ー、
オリジンアワー火曜日始まりました。ノーブレーキのアイムと
ノーブレーキブーブーと
FM 那覇の大城くまです。
よろしくお願いします。
お願いします、
番組始まる前に、うん、この机にねお酒が置いてあったんですよ。このポテチューっていう焼酎、
はい、焼酎がねかわいいなんか
沖縄大東島のお酒、じゃがいもで作られた、はい、まあ、珍しい焼酎なんですかね。北大東島の有名なお酒なんでしょう。これが置いてあって、
置いてあった、俺の席の隣の席に置いてあった。
僕とブブさんの席の間に置いてあったんじゃないですか。
置いてあったよ。
で大城さんにブブさんが、うん、これもらっていいですか、なんすかこれ、 これえちょこれえ誰のすかもらっていいですかってなって、
なった。
で大城さんがどうぞと、
うんうんうん、
まあもらっていいよというふうに、
これ
も
らっ
ていい
ものだよ、飲むんだったらぜひもらってくださいっていう、
これだから僕でもらえたじゃないですか。
もらえた、ゲットできた。
もらいたいんだって思ったんですようん、お酒がうんぬんじゃないですよ、このポテチューがどうとかじゃないですよ、
うん、
何でもですけど、うん、お酒置いてやってもらいたいんだ。ブーブーさんは
見て俺のかなと思った。
違う
もっとやばい答えが。
ちょっと待って期間という言語とか増えるのよ
いやこんな言ったらね、なんかなんかまあまあいいや、言葉
でどうした
あと
リスナーさんの最愛の人の詩を見たんか、
リスナーさんの、うん、詩差し入れと思ったわけ
最初なんで言おうした今仕入れ
差し入れ
さあ抜いたらお前意味変わってくるからな
あ、だからこれ綺麗にほら梱包されてるじゃん。
あ、そうですね。
で目に見えるところにポンって置かれてたから、
本当にギフトのような感じ、う
ん、気づいてください的な。大城さんが要は放送中に、
あ、はいはいはい、
あるから
あ
もらってるから、これ、まあ、紹介してって言ってると思ったわけ。
確かに若干の声は聞こえたような、僕のこと見て
見てって ねでもらってって言ってたさ、
ポテチューサイドから、うん、なんかすごいだってギフトっぽいもんな、箱に入って
。 IM は見た、目に入ってたけど触れなかったんだ。
うん、触れなかったんですけど、いやどれが常識か分かんなくて、お酒って置いてあってもらっていいならもらいたいのか、もらいたいんだと思って、いや
いやいや何でもかんでももらいたいわけじゃないよ
いやでも特にお酒結構ブブさん欲しがるというか、
そうお酒よく飲むから、ほらこの間のさセアロガイおじさん、
はいはいはいはい、
リップサービスの単独ライブかなんかでね我々、はい、出させてもらったじゃないですか、
うんうんうん、
あれも確かねオリオンビールさんがスポンサーについてて、
はいはいはい、
その後の宅飲み配信うん、までセットだったんですよこのライブがね、うんうんうん、お家帰ってオリオンビールさんからのお酒の提供もありますんで、
あれもこの話したっけ、
皆さん持ち帰ってくださいねっていう
ブーブーしい話しましたっけ。
嬉しいじゃないですか
大城さん、覚えてます、
うんうんうん、
いやだからその、ライブが終わった後に宅飲み配信があるので、うん、スポンサー様からオリオンビールさんからビールをいただいてますのでそれをお配りしますって、うん、スタッフの方が言った瞬間、うん、ブーブーさんがいやでもこれ冷えてないですよねって言ったんですよ。
それは嫌だな。
違う違う。
で僕がいやまずありがとうだろ、
まずこれさ
まずありがとうだろって言った。
大きい声で言ってないし
もういやなんならちょっと集合、全員集合のタイミングでその発表があったのでもう
意地悪だな、
恥ずかしくて僕は。
違う違う、まずさそれ待って、じゃあ一個それ話させて、
うん、
それはさだから全体ミーティングの時に今日の予定を発表しますみたいな感じだったじゃん、
はいはいはいはい、
何時から誰々が出て
出演して、
その終わったらコーナーがあって、うん、だいたいこの時間に終わります、でこの時間に終わったらそこからだいたい1時間後に、
はい、
宅飲み配信ということで
そうそうそう
あります、
うん、
でオリオンビールさんのっていう説明が入ったさ、
入ったね、
うん、だからもらうじゃん、
もらうね、
ライブ終わってビール差し上げますんでぜひそれ飲んでくださいっていうのが、
ありがたいよね、そこまで用意して
くれ、ありがたいじゃないですか、
うんうん、
でももらって自宅帰って1時間後に配信、
うん、
あれ冷えてないよね
いやいやいや、だから違うわよ、まずありがとうだってお前が言ったのは一発目にいやでも冷えてないっすよねって言うから
違う違う違う、ありがとうねは違うさ。
でもブーブーさんのそういうとこって僕ら出演したメンバーみんな知ってるんですよそれを総称して僕はブーブーシーと呼んでいてい
やいや、
それも認知された状態だったんで 僕ら他の演者もいたんですけど、もうドカッと受けたんですよ、うんうん、うわブーブーだな今のって僕も必死にフォローしてますよスタッフさんに、ごめんなさいあのブーさんね悪気ないんですよみたいな。でもスタッフさんもそれ知ってて、ブーブーさんのそういうとこ、
あの元々エモリが言ってるのよ、
もともと付き合いやったとこだから、うん、でスタッフさんがあの準備してたかのような言葉をこう並べ出しまして、あそう言うと思ってですね、あのクーラーボックスを各自一個ちっちゃいやつを用意しました。あの保冷剤みたいな、
あのピクニックとかね行くような、
もうそのビールを冷やすためだけの保冷剤を、
そうだからお家帰りながらも冷えていると、う
ん、演者全員の分をな、うん、そうそうそう、
用意、ただあれも俺は腹立ったけどね、
なんでよ
そのクーラーボックスの中に氷入れてるんすよ。
いや氷入れるだろ、冷やすんだから。
冷やさないと、
僕バイクじゃないですか、
知らんよやん
バイクの中に入れてたらさ、
事前にアンケートとかもらってたら分かるよ
氷の水が全部溶けて、おうバイクの中水浸しになってたっけ、漏れてからクーラーボックスから。
それは知らん、 そこまでは知らんよ。
いやいやいや、氷入れるんだったら袋で包まないと。
じゃ あ、 あのスタッフさんにじゃ反省ですね、これはあの氷入れるときはもうこ、うん、袋に包んでくださいってことですよね
でごめんごめん、だからさっきの話もう これだ、この言い方だとまるで俺がブーブーシーだけの人間じゃない。
いやブーブーシーだけの人間だわけよ
ブーブーシーはいいんだ。
ちょっとすごい細かいことなんだけど、俺からしたらもう仕事だったわけ、う
ん、もちろん仕事ですよこれ、
あの宅飲み配信までが仕事じゃない、
宅飲み配信までが仕事ですね。
なのにで、うん、オリオンビールさんから提供がありました、それすごいありがたいですよ、
はいはい、
ただ提供されてるので、うん、必ずオリオンビールを飲んでくださいねっていう話だったじゃない。
まあまあそうだよね、普通は
普通そうじゃない、
まあまあ、スポンサーでいただいてるものです
から、だから冷えてないとダメじゃない。
まあまあまあまあまあまあまあまあね、うん、
だからありがとうの前に僕は仕事の、
でもありがとう先だと俺は思うよっていう。
ではないだろう。いやありがとうではあるよ絶対に。
これが逆に受け取った時に、あちなみにこれあ冷えてないんですね、だったら僕ら舞台中冷やしといた方がいいんじゃないですかでいいと思うけど冷蔵庫もしあるなら
いやいやいやいや、
スポンサーさんに失礼がないように
美味しくいただけるように。違う、俺はだから冷えてないですよねの後にその言葉を言おうと思ってたの。
いやだから
それって冷えてないですよね、あじゃあ今の時間を使って今のうちに冷やしませんっていう提案をしようとしたのに、
はいはいはいはい、
もうお前がもうブーブーアンテナビンビンにありもう行った瞬間にああ出たよ普通ありがとうだろうって言われて、
いやもう僕ねブーブーさんが僕以外の大人と喋ってる時はブーブーアンテナビンビンにしてますからあのやっぱ反応も早いんですよ。いやいやちょっと、ま
あ、いや元何だったっけ、あでお酒だ
そうで、あの今大城さんがいいよって言ってくれたポテチューっていうお酒を、
だから僕はだからこれもリスナーさんからいただきもんなのかなと思ったから
はいはいはいはい、
でギリギリまで大城さん何も言わなかったでしょ、
お
だから忘れてるのかなと思ったわけ、
うん、あ紹介するのね、
そう、うん、我々にねこういう理由でここに置いてますんでっていうのを忘れてたら、うんうんうん、
それか前の番組の忘れ物かもしれないし、ね、そ
うまた失礼に値するじゃない、
うん、はいはいはい、
もうあのリスナーさんだったり誰があげた、うん、差し上げたもんだったらね、うん、だからそれをこれリスナーさんですかっていうのがちょっと恥ずかしかったから、ちょっと自分ががめついですよみたいな感じで、はい
は
い
は
い、
あえて
そうそうもらっていいですかって、あそうそうそうごめん、
あえて平行平行いたみたいな、
うん、そうブーブー言うの忘れた、これ実はっていう
のを引き出すために
そうの、 あのテクニックよ、トリックよ、
うん、テクニックでいいと思う、
トリック
トリックだったらまたこんな話
それをさブーブーシーブーブーシーって言ってさ、俺を蔑むようなさ、
自己犠牲ブーブーシーもあるんだ
いやそれでそれがブーブーシーわけ、
あ
まさに
トータル自分が犠牲となって表やり矢面に立つことがブーブーシーっていうことなんではあるよっていうことね、
うん、まあだから自分で言うのもね、こうやってもう本当は
確かにね
認めて
言いづらいこととか結構前に立って言ってくれるっていうのは助かったりしてますよ、
分かる
分
かる、
O1 グランプリの楽屋が狭いとか、
楽屋がもうほんと狭い、ほんと刑務所の中みたいな状態だったんです
よいやお前刑務所には失礼じゃないのか、
まあ、できない、
なんか余剰一班に、ね、余剰一間に
芸人、ね、
芸人8組みたいな、
そう狭いね、
ね建物は広いはずなんですけどねっていう、うん、でまあまあもちろんコロナ前だからギュッとしても全然問題ないかったけど、さすがにっていうとこで、まあそういうこの言いにくいことを矢面に立って言ってくれるブーブーさんではある、うん、で話戻すけど、だからお酒をね、あの結構執着があるなと思って、何でもいいんだお酒って、いや僕だったらね、
あ僕はだから
逆に失礼なのかなって発言を今から言うんですが、うん、 僕が飲まないお酒はあんまりこうテンション上がらないというか、いただいてもしょうがない、なんかその、
いや、
まあ、困っちゃうなぐらいの感じではなるので、で
も飲んだことあって美味しくない苦手だなと思うのはいただかないですよ。
はいはいはい。
だってこれ初めて見る、じゃがいも焼酎、
まあまあ、初めましてだもんな。
うん、飲んでみたいし、だもちろん美味しくなかったらあんまりでしたって言うし、
あ、まあまあそれはね個人の見解だし
な、ちゃんと飲みましたよっていうのは大城さんに伝えるよ。
だからそう、いやでも、うん、ね、そのそれにしてもお酒に対してはあの広いんだなと思って、この間口が、うん、
あ、全然
何でも飲める。僕結構狭いかもしれないですね。お店やってるからかな。
うん、あ、まあ、そもそも焼酎も飲むわけでしょ。
飲みます飲みます、うん。何でも飲む。水も飲むし、焼酎も飲むし。
水は、
まあまあ、もちろん水は飲まんとな、うん。うん。僕だから結構幅狭いかもしれないですね。飲むお酒でいうと。だから、自分でバーをやってますから、酒場を、経営してるから、それでお酒にこう慣れすぎてて、うん、逆にこの寂しい。贅沢にな気持ちというかね、
あのお酒の飲み方が多分根本的に違うんだ、目的ゴール、なぜお酒を飲んでるのかっていうところ。
そうだから結構今聞いたら毎日飲んでるんでしょ。
ほぼ毎日飲んでます。
これなんで飲んでるんですか。
酒を飲んで酔っ払いたいから飲んでるんです僕。
さあこれね、これはあの麻痺させたい、相当ストレス溜まってますよ彼。
だから
僕の嫁さんと全く同じこと
じゃあお前嫁の心配せ俺の前にまず嫁心配せ
僕の妻と同じ、全く私味が美味しくて飲んでないです、うん、麻痺したいわけ
麻痺したい麻痺したいとは思ってないけどね。
麻痺したいはすごい、
いや
ドラクエみたいだな。
あの違うじゃないですか、うん、うちは子供多いから、まあ、うちはブブさんも多いけど、うん、もうすごいんですよ夕方。うわもう
自分の時間、
お腹空いた、お風呂も足も臭い子もいれば、うんちうんちとか、
あしっこしっこ、
そんな中で、
もうちゃんと綺麗に食べてよ、もう舌も散らかってな、
そんな中で両手いっぱいの洗濯物を毎日回さないといけないわけですから、そこ洗濯かご入れて、うん、その最中に料理もしながら、赤ちゃんの世話もしながらっていうことをやってて、どんどんやっぱどうしてもストレスで溜まっていくじゃないですか、うん、いくら愛する我が子とはいえ、うん、で、まあ、一応、キッチンドランカーなんですよ、うちの嫁さんね。
キッチンドランカー
あの料理しながら、お酒を、ビールを飲む。うん、
あ、はいはいはいはい、
これでもよくない、あんまりやりすぎると知らず知らずのうちにこの中毒になってしまったりする場合
もある。俺も一緒だな、お前の嫁って俺も、
ね、
あ、まあ、要はながら飲みみたいなのはあんまりよくない
ってことね。そうそうそう、まあ、だから1日本当に1本2本ぐらいですけども、うん、まあ量にしたらそれぐらいなんだけど、うん、要はそれ聞いたらこう麻痺すると、麻痺したら気にしならなくなるから
あ、ストレスから解放されるんだ気持ち。
この喧騒からちょっとでも自分をブロックするためのやり方だみたいなこと言ってて、
そう、だ前まで僕はね平日お酒飲まなかったんですよ、
うんうんうん、
まあ、ゲームもずっとしてたっていうのも、だ僕ゲームしながらお酒は一切飲まないんですよ
パフォーマンス下がるでしょ、だって
そうそう仕事だな、
うん、もう本当にお酒ゲームするときは、うん、あのお酒一切飲まない状態で、だからずっとゲームやってたから、
うん、はいはいはい、
で今ゲームやらなくなったから、
ゲームやらなくなったみたいですね、
うん、夜も全然やらないわけ、
うん、
でお酒に飲むようになったわけ、
おうおうおう、
で前までなんでゲームしながら飲まないかっていうのは、もちろんゲームが下手くそになるっていうのもあるんだけど、うん、お酒飲んだらもう何もできないじゃん。
そう、僕はね今
外に出れないというか、単純に、う
ん
う
ん
う
ん、僕はいろんな理由がある中の一つとしてそれがまず一個あります、
うん、
飲んだらもう終わるんですよ、その、うんうんうん、その後半がもうどこにも行けないし、
そうで、
うん、
嫁がね一応僕なりにもあの子供もね今3名いて、うん、いい感じで子供がいたから、あのなんかあった時のために一応飲まないでおこうっていうのもあったんですよ、
うんうんうん、
あ、
病気だ、熱出たりとか、
例えば嫁さん妊娠中とかね、
そうそうそうそう、うん、
そういう時は僕も
で子供もちっちゃかったら何があるか分からんからと思って、俺お酒を平日飲まないようにしてた、
はいはいはい、
でもともとそんなうわーって飲みたい人じゃなかったから、
うんうん、
でそれがだゲームやめて、
はい、
でなんか飲むようになっちゃって、
あ
で今は逆になってもう何もできない状態になりたいと思ってもう遅れんよ俺、
ああもう私今日一日何もしないから、
もう何もできない俺、もうゲームも何もしない、もう酒飲む、もう寝るだけっていうのに今なりたいという気持ちになってる。
だからその僕の今のこの診察結果からすると、
うん、ああ
プロファイリングしてたんだけど、
アイム先生ドクター、
はい、ガナハマン、ドクターガナハマンですけども、はい、要はゲームもそうだけど別の世界にブーブーさん行きたいんでしょうね、今のこの現実が 結構ストレスを抱えてしまっているかもね、知らず知らずのうちに。
あ、そうなのかな。
ゲームの世界に没入することで、うん、まあ、それで言えば脳を麻痺させていて、うんうん、で今はお酒を飲んで脳を麻痺させている
という。あ、ずっと脳を麻痺させてい
たい、麻痺させたい。その分この日中はめちゃくちゃストレス抱えて頑張ってるのかもしれないね。
あ、なるほどね。
あ、まあまあそういうの、
まあ、そうだから、うん、要はお酒は何でもいいわけ。結局アルコール飲めば酔っ払うから、そう、
何でもいいんだと思って。僕はなんかどっちかというと何もできなくなるのが嫌だから、家であんまり一人で飲ま、あ、お家で飲まないし、うん、なんかね、結局気づいたんですけど、僕場が好きかもしれないですね。お酒飲んでる場、
あ、盛り上がってる、お話ししてる、酔っ払い、酔っ払いとか、お酒が入っている人と飲む、あ、お話しするのが好きってことね。
そうそう、その今僕も一緒にそのアホを共有する、アホアホしい時間を、お酒飲んで酔っ払ってる時間を誰かと共有するのがきっと好きなんだなって
。俺もだからしょっちゅうほぼ一人で飲む。嫁もたまに飲むけど、
うん、
人と飲むの怖いかも、もう俺。
そうなんだ。あら、これはもうあれじゃないですか、コロナのこの第二次なんとか病みたいな。そうね、うん、
なるほど、うん、今はだからお酒を飲むイコールも完全なオフっ
ていう元
になってるから、逆に付き合い酒とかをやった時に、
うん、あ、オフ酒だ、
何かオフ、オフ酒、
オフの酒とオフ酒。
あなたはもうオフ酒しかできないんだ
今。オフ酒、うん、だお風呂入らないで眠ったりしてさ、そのままソファーで、
はいはいはい、
で朝起きて子供たちから先に起きてくるわけ、わちゃわちゃわちゃ、お父さんまた酒飲んでこっちで寝てるよみたいな、お母さん、はいはいはい、お母さんみたいな、うるせえな、入る入るみたいなのがちょっと幸せだったりするわけ。
ああ、それ幸せなんだね。
うん、うん、幸せ。
僕はだからオン酒しか、うんうん、やらないですね、オン、うん、の方、
うんうんうん、
だからもう結構ガークーって疲れるけどね、お酒。
あ、飲んだ
ら帰ったりしたら、
うん、
それこそバターンって倒れて寝るんだけど、うん、だから オフで飲んだりしないけど、お酒酔っ払えるんだったら何でもいい、
何でもいい、アルコール飲めれば、だからアルコールだけでもいいんですよ。飲みやすければ
もうシュッシュって手にやってそのままペロって、
そうか、もうだから夕ご飯の食材に全部アルコールかけてもいいわけで、知らず知らずのうちにまひってたらもうそれで OK だわけ。
そんなに、うん、ツイキャスでとんこつ衆さんから、子供たちうるさすぎてヘッドホンしてビール飲んでるって。
うわ、あ、いや、それはもう育児放棄にならない。
ねえ、
とんこつ衆さんのところは確か上がもう中学生になりました、
ね、そうですね、う
ん、中学生と、まあ、そんなに離れてないと思うから、まあ小学校高学年ぐらいだと思うんですけど、うん、まだでもやっぱうるさいか、
うるさいんじゃないですか。で、なんかとんこつ衆さんの SNS 見るとお家も広いから、なんか遊ぶスペースがあったりする、
動けるんだな、
う
ん、
そう、
余裕のあるね、
うん、
余裕ないとラジオ聞けないですからね、我々の番組
ね。そうだよね、
青いおんぶひもさん、何もできない状態、はい、わらわら分かる、その状態作りたい、
何もしなくていい、
うん、飲みすぎは良くないですよって、ヒカルさんから。
そう、でも決まってるんですよ、ビール1杯とハイボール2杯から3杯でもノックアウトです
、まあ、毎日
毎日、はい、ほぼ毎日。
そうか、
長谷虎さんから、うん、お酒飲みながらお風呂とか入らないんですか。
あ、水が入るのがなんか嫌かな、あとぬるくなるのが、
それ危ないっていうよね。でもね、
脱水症状になっちゃうっていうよ、
うん、青いおんぶひもさんから、
はい、
今日純也来る。
もう純也欲しい、純也中毒になってる。
LINE ね、今の、
まだ本当 LINE みたいな送り方してきやがって。今日来ないですけども、なおパパとみか新潟さんから、
はい、
女性は男性の半分くらいの毎月で依存症になるので気をつけてくださいね。女性は男性の半分ぐらいのこのペースでってことかな、その毎日こう飲むとっていうことなんですね、ビール2本とハイボール1杯なんですねっていう、とんこつ衆さんから。
ハイボール、ビール1本と、そうそう、ハイボール 2,3 杯、もう4本飲んだらもうノックアウトよ。本当にお家の中で血取り足なるからね。
こういう四角いお土産持って歩くぐらい。
そう、ネクタイ。
ネクタイを頭に巻いて、四角いお土産を、
お寿司みたいな
の、ね、お寿司みたいなの、ブラブラ持つぐらいの千鳥足。
なる。
へぇ。
だから、俺のこの、タンタンタンタンの足音で起きたりするわけ、嫁が。
あのさ、これちょっと真面目な話なんだけど、
うん、
真面目な話よ。
ずっと真面目な話してるよ。
ずっと真面目な話だから、これからも真面目な話続けるんだけど。
う
ん、
いいとも、何を。
お酒飲んだら、立たないよな。
あ、
気づいちゃいましたね、
う
ん、
そうだね、
最近本当、今月気づいた。
あ、そう、でも結構前からだね。あの、亡くなった、よくほら若い時によく聞いてたじゃん。
9月4日に気づいたな。
あの、若い時にほら男女の
9月4日週末だ、
性欲が逆転するって言うじゃない。
ああ、はいはいはい、女性が、うんうんうん、あの、聞いてた、それ聞いてて、時代さえ早く来ればとかみたいな思ってたね。
そうそう、10代20代の方が男性が、まあ、性欲盛ん、
うん、
で女性は、まあ、20代後半から30代40代になるにつれて
こうどんどん上がっていく、まあ、比例反比例でね、
う
ん、
上がっていくっていう風に聞いてて、
うんうんうん、
今俺まさにそれを感じて、あ、嫁側どうかは分からんけど、
お、
俺は完全に下がってるね。
あんまりそういうことを考えない、
あの、他人もそうだし、ビデオ系もそんなに見なくなったし、
あ、ね、だから、
うん、発射率が完全に減ったね。
発射率って言うんだ。
出発率。
出発率。出発率って言葉ある？なん、うん、発射率って言葉。
代行を運営してる人みたいな。
ちょっと今月出発率少ないな。
完全に減った。嫁に興味なくなったとかじゃなくて、
あ、それはそうよ、もちろん。
出発率が低くなった、完全に。
確かに、そうそうそう、失礼だよな、そういうことではないもんな、
う
ん、
そうそうそう、嫁の、だからたまにほら、お家にいるとセクシーな格好するじゃん、
まあまあ、
格好になってるじゃん、
なってるなってる、
肌着一枚で、うん、あれ見ても、前は、おーおーってなってたけど、今もなんか、はおーんって感じ、いや、嫁に、これ、でも、うん、ビデオとか見てもそうなんだよ、まあ、あの、ほら、おしっこ系結構好きだったじゃない、僕。
おしっこ系結構、何や、出発率。
おしっこ願望。
おしっこちょうだいでおなじみの、う
ん。おしっこ願望がかなりなくなった。
それ、僕、また僕も分かるからあれなんですけど、うん、普通ないから、この話聞いて、はい、共感できないわけ、あの。
そうですね、急にね、共感できない、ジャンルになってきたというか。
もうだから、見る女性、見る女性、おしっこ浴びたい、おしっこ浴びたいって気持ちで、
しいよ、
そこまでは言ってないよ。
過ごしてたのに、今も全然、
おかしいよ。
あ、嫌われたくない、嫌われたくないっていうだ
け。お前のさ、おしっこ話さ、それこそ俺ら麻痺しちゃってるのか分かんないけど、もうね、なんか慣れてきたね。僕らはね、リスナーさんはどうにか知らんけど。
そう、僕はね、おしっこが大好きなんですよ。
おしっこ大好き。
ただ、おしっこ一度も、あの、満足いくようなことに使ったことがないわけ。他人のおしっこ。うんうん、
ああ、まあまあ、
自分の。だから、おしっこバージンではあるわけ。
なんかおしっこバージンで。おしっこ童貞って言え
よ。おしっこ童貞だわけ。
うん。
まあ、本当そう。
だからね、僕らというか、非常に安心安全なおじさんですよ。
今本当に、まあ、コロナっていうのもあるだろうね、うん、飲みに行かない、やっぱお酒入って綺麗な女性いていい匂いしたら、やっぱどうなんだろうね。
何も
今もだってその状況すらも思い出せないもん。
あ、はいはい、ああ、と、あの、分かる分かるよ、独特のな、うん、独特のあるのよね、独特の、
笑わさないといけんとかさ、はいはいはい、笑わして気に入られようみたいな、あの感じあるじゃん。
うんうんうん、あるあるあるある、分かる分かる、
あ、今俺ちょっとこれ滑った、あ、大丈夫か大丈夫か、挽回しよう挽回しようみたいなのが
あるわな。それがもうないんですよね。
ないな。
だ、それってイコールお笑い能力も下がっていってる可能性があるから怖いなと思って。
そうな、
いや、それが全てではないけども、やっぱり異性を笑わしたいっていうのが大前提にきっとあるんですよ。モテたいの前に、
うん、
モテるモテたいの前にそれがあって、やっぱり笑ってくれて嬉しいじゃないですか、うん、まあ、男性笑わしても面白い、嬉しいけど、うん、やっぱ女の子が笑ってくれて嬉しいしっていうところで、うん、そこに直結するのであれば、ちょっとね、あの、おーってそれに気づいたのよ。だから9月にね、
9月4日に
9月4日に気づいたから、ちょっとどうにかしないとなっていうことで、まあ、また
あ、でも朝はどう、
朝は
朝の調子は
立っていますね。
ね、あ、朝の調子は俺も悪くないわけよ、
うん、でもそれとこれとは違うから
ね、そうなんだよね。
そうそうそう、
朝の調子とそっからそのままみたいなことないもんね。
そうで、妻にね、まあ、恥ずかしながら相談したんですよ。いや、もしかしたらもうあれかもなみたいな、
うん、
そしたら、会話から始めてみる。
嫁前向きじゃない。嫁はかなり前向き。やっぱり
会話から始めてみる、
反比例してるよ。
コミュニケーションが大事だ
と、うん、あ、確かにな。知らず知らずのうちに淡泊になってたかもしれんな
っていう。あ、なるほど。やっぱ道具とか必要なのかな。道具だったり
あ、まあまあちょっと違ったことをやってみるっていうのも、
そうそう、通販で買ったことのない下着を買ってみる、う
ん、いやいや、そんなの必要ないですよ、会話から始めてみるですそういうのはもう、まあ、全然後の話ですよね、はい、じゃあ一度コマーシャルいきまして、はい、皆さんからのメールも紹介していきたいと思います、うん、はい、コマーシャルです、どうぞ。
ベンビー32歳と大峰源太郎75歳のウチナーグチナウ。さあ今回ご紹介する言葉はこちら、ねんねん、はい、これねん、変な感じだけどね、これないという意味ね、ねえらんと言ったりもするしね、仕事ねえらんでえじなとんどとかね、仕事もないさ、こんな感じ。じゃあ早速使い方見てみましょう、どうぞ。あげねんさポケット、あ、やっぱりねんさ。
源太郎さん何か探してるんですか。
うん、なんでもない、やしがねんさ。
何かなくしたんですか。
いや、まあ前からなかったかも。
だから何がないんですか。
若さ、源太郎さん、一緒に探しましょう。こんな風に使ってね、またね。
はい、オリジンは生放送でお届けしてます。
はい、
ROK の営業マン君から LINE が来まして、
はい、ね、
リスナーでもあるというかね、うん、あのパチンカスラジオが聞けなくなってるんですけど規制が入ったんですかっていう問い合わせがありまして、
ポッドキャストか YouTube か何か。
そっか、ですね、ポッドキャストを、あ、ポッドキャストというか今 FM 那覇のウェブサイトをですね
リニューアルしてる、
ちょっとリニューアル中でポッドキャストのデータもちょっといじっているんですよ、うん、
はいはい、
でとりあえず、とりあえず直近で聞く方法は、はい、この FM 那覇で検索して番組一覧のところにオリジンアワーとか、うん、まあ、オリジンチャンプルとかっていう番組ページがあるんで、
はい、
あのそこに行くと、最新のもの、うん、がちゃんと、まあ、過去のものも含めて聞けるようになっていますと。
なるほどなるほど、そうそう、
ホームページから行ってくださいってこと、
はい、ということですね、
はい、
ちょっと専門的な話になるんですけど RSS っていう仕組みを使ってちょっと登録してる人は、はい、一時更新が止まっていると思うんですけれどもちょっと今、はい、確認中なのでホームページの番組ページから直接ご覧くださいという
レアガチャですか。
あ、RSS、ね、
SSR な、
分からん、どっちか
分
から
ん、レアスーパースーパーってならんだろう、
どっちか分からん、
となってます、
ま
あ
ま
あ
ま
あ、じゃあ別に規制がかかっていたわけではない、
わけではなくですね、
うん、はいはい、ありがとうございます、そういう問い合わせも嬉しいですね、
うん、そうだね、
パチンカスラジオが聞けなくなったんですけどって言われたけどね、いや別にパチンカスラジオではないからね、
そう、私、昨日あ先週とか今日とかも、パチンカスラジオではないからな。
そうだね。
もう聞かないってことでしょ
う。そうですね。
パチンカス会じゃなければ。
メール来てます。
はい。
ノーブレーキのお三方、こんばんは。
こんばんは。
昨日、雑多な情報を扱うサイトでこんな記事を見つけました。はい、いろんな情報を扱うサイトで、うん、参りますね。こんなに簡単にできちゃうの？カルディのスパイスカレーの素、絶品すぎて週一で作りたいという記事を発見。
あ、
記事を見ていくとスパイスをミックスしたものが袋に入っており、それが他に必要な材料とレシピが書いた箱に入っているというものの紹介。
素晴らしい。
よくあるビュー数稼ぎの記事でしかないのですが、実際に作る過程を紹介する段になって時間が起きました。なんと時間が来ました。この記事のライターさんはテンパリングをしないのです。
なんでテンパリング？
まあそれだけのことなんですけどね。種類のスパイスカリーマスターの歩みにどうしても知らせねばと思いメールしました。はい、
あ、玉ねぎ炒めるんだっけ、テンパリング。
テンパリングは油に香りをスパイスでつけるっていう作業ですね。 あ、なるほど、テンパリングしないんですね。まあでもそれはもう それぞれ作り方がありますから、
うんうんうんうん、
テンパリングしたからどうってわけじゃなくて、それはもう結局自分を納得させるための行為ですからね、うん、言い訳を作らない、うん、じゃあテンパリングしないでカレー作った、いまいちだな、じゃあテンパリングしなかったからかな、この自分に後悔を作らないっていうのがスパイスカレーと人生のうまく生きる方法です。僕も神様なんて信じませんけども、お店に商売繁盛の札貼ってますよ。それは言い訳を作らないためなんですよ、
うん、
商売繁盛の札貼ってなかったからかな、自分に言い訳を作らない生活行動を心がける、これが大事。
なるほどなるほど、
これがテンパリング
違うんですよ。
すなわち
油にスパイスの香りをつけるのがテンパリング。
それもテンパリング、
うんうん、自分に言い訳を作らないのが
テンパリング
それもテンパリング。テンパリングってすごいいろんな
総称して使えますから。 ありがとうございますね。こういった情報を教えていただけるとね、あのスパイス警察の僕も助かります。
あ明日明後日作ろうかな。
あそんなのは別に言わないでいいです。火曜リアは
やっ
ぽい大城くまちん、歩むテアンディブブタン、パチンコ先生ジュニアはいますか。
いないです。
ご機嫌いかが。パチンコ話についていくために YouTube でオキスローを見ています。確かにハイビスカスが光っている。息子たちとすごいねと言い合ってます。
はなはな
先にパチンカスでいろいろ検索した長男はいろいろ私たちに教えてくれるのでほのぼのタイムが広がっています。さて秋の気配も感じるようになってきましたでしょ
う。そうですね、朝夕が涼しくなってきた。
秋のパチンカスの楽しみ方など教えてください。写真は私の膝の肉を集める字なんです。
いや春も夏も秋も冬も室内だから関係ないんだよな。
そうなんですよ、
四季は。
それを昔の人はパラダイスと呼んだんだよね。
分かんない、どういうこと。
もう四季もないし雨も当たらんしね、
常に快適な場所、
常に快適な場所、
まあ、深夜はパラダイス
だ、パラダイスだ。昔の人はあそこを天国と呼んだん
だ。そうだよな、だって
でもこの台の入れ替えとかがあるから、うん、なんかそういうので季節ではないけどさ、こうちょっと
なんていうの、あーシーズンってこと、
そうシーズンを感じるというか、僕スマホゲームをやって、はい、スマホゲームってイベントやるじゃないですか、
はいはいはい、
だからあ秋だなハロウィンだなみたいなの
を、
なんかそれで、ね、こんなので感じちゃうんだと思うけど、結構嬉しかったりするわけ。
これ気づいてらっしゃらない方多いですけど、
夏祭りフェア
とか、スマホゲームなんて本当に帰ってこない パチスロと一緒ですからね。
そう
そうね、
課金してお金が返ってくるわけでもないですから、
アホンダラですよ。
課金はまあそんなしてないんですけど、うん、時間がまあ湯水のように奪われますね。
ただ僕課金もしてるんですよ。
時間ももちろん奪われ
る、そさげかす。
パチンコそさげかす。
パチンカスそさげかす。
PSK だ、
PSK。 僕はね、あのスマホでゲームしないんで、うん、あの全然コンシューマ機ゲーム機でやるというか、
最近もねしちゃったんだよね。まあまあ何千円ですよ、いやいや1回何千円
でも、ま、1000円で1万円出てくることもありますからね、はなはな。
そうだね、
最近ね、全然行けてないですけれども、コロナ落ち着いたり懐に余裕ができたらその分、
ね、行きたいね。
インスタライブであの7000円、ギャラが7000円だったって話を僕がしてね、うん、今月ちょっとまあ仕事も少なかったし、
うん、
だからあのパチンカスラジオを聞いてくれてる方も僕のインスタライブを見てくれて、
はい、
この7000円を増やそうぜ増やそうぜみたいな。すごい話が分かるリスナー、あのインスタライブリスナーさんに育ってってくれてて、ね、うんうん、マジでそういう企画もいいかな。
あ、行かなかったんだ。
あ、いや行かなかった、行かなかったですね。じゃあまだ7000円はありますから、うん、7000円あったらあの増やせますよね。
7000あったらマジでなんとかワンビックはいけるから、
ワンビックいけます。
そのワンビックからどうつなぐかよね。
そうそうそう、ワンビックだけだったらマイナス、まあ、いつ当たるかっていうのもありますけどもね、うん、一番いいのは1000円お座り一発で引いたボーナスでそれを増やしていくっていうのが一番いいよな。
まあ、それはもちろんもちろんもちろんもちろん。
いいですね、一回マジでリスナーさんツアーやりたいね、パチスロスツアーね。
うん、いやまあまあ、だから今のでインスタライブとかでいいんじゃない。
いやでもほら動画を回していいかどうかの許可も必要でしょ。
ああどうなんだろう、顔とか映さなければいいんじゃない。
あ、インスタライブぐらいだったら、
あの店がここのこの店のこの台を売ってますっていうのが分からなければいいと思うよ。
ああなるほどね、
要は台に座ってからじゃ始めますぐらいでもいいし、
まあうんうんうん、
入店はずっと下映してとか、
はいはいはい、まあまあでもまあやり方はいくらでもあるだろうけど、パチンカスの皆さんこんばんは、
はい、
ラジオネーム東京在住パチンカスです。
ああカスさんありがとうございます。
最近のパチンカスは、コロナワクチン接種2回目投入し副反応も軽く済み元気に過ごしています
。ああ素晴らしい。
そんなパチンカスはパチスローを打ちながらも観戦するぐらいの阪神タイガースのファンです。今年は16年ぶりの優勝がかかっています、うん、優勝する瞬間に立ち会いたいので転売ヤーから高額チケットを購入を考えているためパチスロを控えています。パチスロで増やしてなどとは
ダメなことばっかり、
今回ばかりは考えていません、うん、パチスロと阪神タイガース天秤にかけたら阪神タイガースの方が上です。
お、
そんな自分はパチンカス失格ですか、皆さんはスポーツ好きですか。ああまあまあ、このお話からちょっと、まあ、ちょっとだけ違う路線でいくと、
うん、
スロットを今打ちながら YouTube とか見てる人多いんですよ。
多いね最近台に置いて、
うん、 台にちょっと
現場であの今スロット遊んでます、
スロットとまっすぐ向き合ってる人少ないんですよ。
だけど
そうだ、
あこの、ま、スマホなりで YouTube を見て
る、 Wi-Fi も完備してますから、パチンコ屋さんは。
そうそうそう、
スロット自体が遊戯っていうぐらいだから、それが遊びなのね。
そうなんですよ、
う
ん、
もうだからスロットは呼吸と同じ状態ですよね
スロットの呼吸、
スロットの呼吸、1枚20円のものを何百回って 何百枚何千枚使ってるのが
前頭乳、スロットの呼吸、う
ん、素晴らしい
それがもう呼吸の状態になって
そうそうそう、
YouTube 見るのがメイン。
へ
え、メインは言い過ぎだけど、まあまあ
ね、我々もそういう打ち方しちゃうもんね、うん、特にあの花花、僕らがよく言ってるハイビスカスが光ったら大当たりの台とかはもう光ったら大当たりっていうだけなんで暇なんですよ、この光ってない時間が、
うんうん、
まあ厳密にはまあスイカとかこの D ね、
自分その
ねやらんといけないんですけど、
もうでもね、
うん、
難儀なんですよ、要は集中力も削れていくし、
そう
で、まあ、動画を見ながらな、何見ますよく。
あでも僕ボートレースしますね。
そうそういう猛者もいるんですよ
ギャンブル
をしながら
現場でギャンブルやってんだ、
いますいます、あのチラッと覗いたら競馬やってる人もいるし
僕はだから呼吸だから、スロットはもう
多重カスだな、
うん、そうだ、ソシャゲもやってるしソシャゲ課金もやってるし、あ俺カスだな
毎晩もう千鳥足で
も、あ引きで見たら俺カスだった
もういろんなそういう商売の養分ですよ、
本当だから金貯まらないんだ、うん、いやでも逆だよ、全部勝てばぜめちゃめちゃ貯まるぜ
全部勝てばな、
全部勝てないで
しょ、多いのがやっぱアニメとか見てる方多いか
な、あ多いね、
あ、
パチンコ動画見てる人とかもいるからな、
あ俺
スロット
俺俺、うん、俺
ちょっと
スロットしながらスロット動画見てるやつ、
え見ない、
あ俺見ないな、
合わせ鏡みたいな、これ
やってない時に見るもんだろあれ、
あいやあのね俺見るのよ、俺は絶対見る、あの要は売ってる台を売ってる人のを見る、
あ勉強ってことね、
勉強もしながらだけど、なんか要は当たってない時間がその人と時間共有してるような感覚になってちょっと麻痺できるというか、
俺はそれ分からんわ、スロット打ちながらスロットの番組見てる人、
そうなんだ、うん、俺見ちゃうね、寺一択さんとか見ちゃうね、へへへって笑うしね普通に、うん、
そう USB もあるから充電しながら見れますからね、
そうなんですよ、
あ
台の横に USB があるんですよ、
へえ、ちゃんとポートがついて
る、パチンコ屋の USB あるあるで電力弱いっていうのが
あ見てる方が見てる消費量の方が多いんだ、
そうそう弱いんですよあれ、ね、
あそうなんだ、
弱い弱い弱い、あれないあのはずこの動画見てたら当たるみたいなの、まあ
いやだからあんまり僕動画見ないんだよね、
あ見ない、
うん、だからやるならボートレースかまた解析、この
台の解析、
そう
あれない あるあるでめちゃくちゃ負けた時に、
うん、
お家帰ったりしてサファリ開いて調べてた解析見たら消したくなる、
あのページってことね、
ページが残る、うん、意味わかります、うん、台を売ってて、
う
ん、
この台が
これどうだろう、これ設定いいのかな、これ当たるのかな、
そうね、花々化け確率はいいけどビッグが来ないとか、そうそう
そ
う、検索して
調べてたもの、そうそうそう、調べ物がめちゃくちゃその日負けてお家帰って別の調べ物でサファリ開いたら一発目出てきたら、うん、シュッてなるんですよ、もうい
やそれはな、
うん、もういいからみたいな、
うん、
こう先週のメールも紹介していいですかね、
うん、そうです、あそうだ、もうちょっとあのこの、東京在住さんの、
はいはい、
あ
そうだね、
ちょっとね転売屋問題ね、
もう、はいはい、
しょうがないっつうか16年ぶりの優勝がかかっています、
うん、
優勝する瞬間に立ち会いたいので転売ヤーから高額チケットを購入を考えているためパチスロを控えていますって書いてあるんだけど、うん、なんかもう今ほら最新のもの、まあ、プレステ5とかもそうだけど、
うん、
とか一番最初に手に入れたいと思ったらもう相当な運かもう転売ヤーかしかみたいな、
そうですね、
状態でしょう、なんかこれなんとかならんかなと思ってね、こ、うん、の人もだって普通にあの阪神ファンの人がねチケット買えて、うんうん、あの優勝の瞬間見れるべきだと思うのにこんな購入を、パチスロ代控えるほどの
そうじゃないと買えない、
うん、じゃないといけない。
転売屋も元は阪神ファンなんじゃないですか。
いやー見る？
あ、なんていう、転売屋じゃな、うん、な、もともと転売屋ではなかったけど、
うん、
チケットを手に入れて、やった、チケット手に入れた、今これ売ったらいくらになるんだろうっていうのを見て、こんな高くで売れるの？
はいはいはいはい、はい、
じゃあ売ろうってなったのかもしれないじゃない。
ああ一応な、
俺がそれだったの、プレステ5 めちゃめちゃ売りたかったわけ。
あ、売った、買ったね。
あ、売ってはないけどね、
売ってたね。俺転売ヤーの気持ちは分からない。
転売ヤーって、まあ、いろいろいると思いますけど、そんな転売ヤーも当たらないでしょ。
うーん、
そんな何人も、
う
ん、
商売って結局転売だから、仕入れたものを売るっていう。
そうか、酒屋もそうか、
賭けで売るっていう。
これアフィリエイトっていうんですか。
アフィリエイトはまた違うんじゃない、うん、分かんないけど、
う
ん
うん、まあ要はそうそう、仕入れてきて、うん、それの利潤を生むっていうのがまあね、うん、商売ではあるんだけれども、
これって違反なんですか、転売屋。
一応なんか今違反ですよね。
明確に例えばチケットとかは、そういう転売に関する禁止法みたいのがあって、うん、要は、まあ、明らかに購入、例えば枚数が多いとかね、うん、購入、はい、その人が観戦目的じゃないのに、そういうふうに定額以上で販売すると今は捕まりますね。
例えば10枚を10万円で売りますはダメってことですね。
そうそうそうです。自分が買った1枚とかをやるんだったら別だけど、そんな、うん、何枚も出してるって、うん、まあ常識的に考えておかしいでしょみたいなことになります、
はいはいはい。
だけど、チケットとか以外はまだそういうのなかったんじゃないかな。ダ
フ屋っていうのは何ですか。ツイキャスで意見がありますけど、ダフ屋、
ダフ屋、要は転売屋ってオンラインダフ屋なんですよ、うん、
あ、
昔からその行為はあったんだけど、
はい、
まあ、良くも悪、良くも違うな、良いことではないな、うん、悪いことだけど規模が小さかったんですね。つまりオフラインでやるしかないから、
はいはいはい、
数も
なんか
この地域の、だから例えば10個さばい仕入れて10個さばくだったけど、オンラインになると、
うん、
結局対象が全国だから100個仕入れてとか1000個仕入れて1000個さばくみたいなことができちゃう。
球場の下とかでやってたのがいわゆるダフ屋ですよ、ね、
ダフ屋ですね。コンサート会場とかに行くとチケットあるよみたいなのとかをさりげなく話してくるおじさんとかがいるみたいなね、
うん、それがオンラインで行われているのが、
そうそう、
転売屋、
転売行為になる。
じゃあダフ屋も怒ってるんだ。
元祖ダフ屋、
昔ながらのダフ屋。
俺がおんぶひもさんに怒ってるみたいな感じ。
カレー、
カレー、
カレー。お前がカレーで、
僕はまずアユムがスパイス元であって、それ以外のスパイ、この、
そっか、僕はチケット販売する方か。
アユムをフォローしてる人からの、この一連のスパイス行動はだからダフ行為になる
わけです。ダフ行為ですよね、完全に。だって
転売カレー
で、徳地さんとのスパイスのやり取りがSNS 上でひどいですよね。
あゆむを仲介せずにね、
仲介せずに
スパイスや転売や、
これ転売ですよ完全に。スパイスカレーの転売や、
転売じゃない。うん、まあまあちょっと、
ダフ屋は逮捕されちゃうんですね。
買った人も、売った人が、
3000円のチケットが1万円で売ってたよ。
いやー、
7倍、
元はだってね、元は3000円の価値として提供しますって言ってんだから、やっぱね3000円で買えないと。
だから砂漠の水問題ですよね。
うん、まあまあそうなんだけど、
まあないから高く売れるっていう。
そうそうそう、うん、だって、うん、3000、それは抽選で当たった人は3000円でゲットできる、
うん、
だからゲットしました、
うん、はい。
でもゲットできなかった人からしたら、もう1万円でも10万円でも払ってでも
行きたい人はいるもんね、
う
ん、
でそのお金に見合って譲りたいと思うんだったら譲ってもいいんじゃない
っていう考え方もあるんですよね。
俺全然いいんだけどな、
転売ね。
例えばオリジンライブチケットがそういうライブになったとしてさ、う
ん、はいはいはい、一時ありましたよね多分ね、順が、うん、順選手がすぐ、わ、昼夜公演の時と
か、昼夜公演、
250名しか入れません、チケットは2000円です、
うんうん、
いつも完売です、
はいはいはい、
誰だろう、じゃあ
いいですよ、
アニゾーさん、アニゾーさんが内地から来てますよ、群馬から来てる、
ありがたいよね、もうお土産もいつもね、うん、
でもさ、群馬から沖縄でチケット買えると思って来たらない
ないんです、
ね、入れない、群馬から来たのに、はい、うん、群馬から来たらもう探すじゃん、チケット誰かキャンセルいないですか、
せっかくね、うん、来てるから。
そしたら黄色鳥プラスさんが、うん、
いやいや、
あのそれ譲る方の個人名はあのやすごいややこしくなるからダメ
です。俺とかでいいじゃん、
アニゾーさん、うん、多めに
持って内部を通じてる俺が、うん、チケット2000、まあ、
まあそれだと転売屋にならないもん。
いいのよ、お前のから繰り広げる例えは全部もうだって分かってる、意味分かってるわけよ。
傷つく人がいるんだ。
傷つく人しかいないの。
まあまあだからね、だから例えば内地から来たリスナーさんがもう本当に1万円出してでもいいから誰かいないですかって探して、あ、うわ本当私行きたいけど、いや困ってるし、うん、ね、しょうがないね、じゃあもうはいいですよっていう人がいるさ。
定価で売りゃいいんでしょ、買ったそのまま。
だって行きたい人はこの行きたいのをこう殺し、え、なんていうの、どこに行けばいいの、この行きたい
家って。まあまあ、でもそういう気持ちですよね。
昔こうばあちゃん家に行って、うん、おばあちゃんの肩もみをすると100円もらえたんですよ、
はいはいはい、
だからこう中城のね、おばあの家に行くたびに肩もんでたんですけど、うん、そのうち最初はこうおばあちゃんに頑張ってねっていう気持ちでやってたんだけど、もう100ちょっと叩けば100円出すマシーンだと思うようになってきて、もう軽くもうなんていうの、肩も体もギュッギュッてやって、はい100円みたいな気持ちになってたんですね。だからもう最初のうちはこうちゃんときちっとした報酬を得てやってたはずだけど、もう最終的な僕の目はだから転売ヤーの目なんですよ。
次の展開はばあちゃんの肩をどうやって凝らすかっていう、そうそうそう、
行く感覚、あのだからもうまだ凝ってないみたいな、朝行ってすぐやって、はいはいはい、帰り頃にもう一回もんで、ちょうだいとは言えないけど一応もんでみるみたいな感じで。
なるほどね、
そうそうそう、
まあでもだから生理需要と供給だから、僕は
まあね、僕はどっちでもない。プレステ5が欲しかった時に僕も抽選で買いましたけど、うん、結局抽選って購入権だから、うん、当選したわけじゃないし、うん、だからそれもだからじゃあ倍出して欲しいかって言ったらそうでもないし、うん、うん、だから倍出して欲しい人はさらに倍で売りたいだろうしっていう、なんかね、そう負の連鎖が生まれてしまうからね。
負の連鎖じゃないです、だって買う人がいるんだから。
まあだから砂漠の水問題だもんな、
うん、騙されてるわけじゃないからさ、
う
ん、
まあまあそうだけど ね、
だそれはちょっと分からんね、うんうん、
じゃあだってじゃあサンマさ、サンマが今高騰してるっていうじゃない。
高騰してるらしいね。
なんで高騰してるからって値上げすんのよ、いつも100円で売ってるか100円で売ってよじゃないじゃん。
はいはいはい、
需要と供給があるからでも200円さ、
うんうん、
200円にしないとちょっと漁師さん厳しいです。
厳しいんだろうね、厳しいから値上げするんだろうね。
んこれとそれは別かもしかして。
別です別です。
まあまあまあまあ、
うん、まあまあまあ、そんなことも考えると。
でも偉いだから、何チケット欲しいからスロットやめてるって偉い。俺もう逆よ、
逆ね、増やさんといけんもんな、うんうん、
転売屋から高く買うために増やさんとっていうことでスロット行くもんな。
あのさっき大塩さんがおばあちゃんの話してたけど、うん、敬老の日があったじゃないですか。
ああもうすっかり忘れてた、うんうん、
20日かな
敬老の日にね、まあ、こんな時期ですけども、まあ子供たちが学校で作った粘土の箸置きみたいなやつがあるんですよ、
うん、なんかイメージできた、
はいはい、
かりんとうみたいなやつ、
そうそう、箸置きと
ニスムってね、最後
あとギュッて握っただけの茶碗みたいなやつとか、うん、それを届けに行こうってことで、それで子供たちに先生がおじいちゃんおばあちゃん、うん、眼中君総理よみたいな方言を、
まあ、健康
でいてね
みたいな方言なのかな、
うん、うん、
それを言ってたんだけど、言ってだったんだけど、うちの子供たちやっぱりね難しい言葉だから、
そうだね、眼中君総理を、
そうそうそう、あの言ってたのが、まあ、動画撮った どっちがいいんだろうね、まあまあ、おじいちゃんおばあちゃん、うん、怪獣さん死にそうでしょって言っちゃった。でなんかヒヤッとしてさ、
だからこれさ
伝言ゲーム、うん、
でおばあも
2人目で失敗、
おばあちゃんもううってなって、
志村さん志村さんの、
あ、私やって
、私死んでほしいのかいみたいな。おばあちゃん
これな、お家で お父さんお母さんから教えてもらったんでしょってもなるからな。
いやいや、そうそうね、うん、なんか変な言葉を、
うん、
なんか、なんていうの、インコが、しねしねしねって覚えてしまうみたいな、ようね、普段の口癖、いや、そうじゃないし、うんね、あだからそこは大人の我々が訂正した、君、そう利用でしょ、うん、何回言っても、死にそうでしょって、やめても帰るよ
って、そんな敬老の日だな、
帰るよってね。うん、あそうそうそういうこともありました。
うん、アナクルちゃんメール、はい、もうちょっといきましょうか。前に届いたやつですけど、
はい、
はい、
メール、
うん、あと2つぐらいあるかな。どうですか、
花束を、
これ どこでしたっ
け。ああ、あゆむを見かけたという情報もありましたよ。これ読んじゃいましょうか。ちょっとだいぶ9月の7日に来てるので、
結構前だ、はいは
い、9月4日事件以来です、
ね。ラジオネームコロコロおもちちゃんさんから。
はい、コロコロおもちちゃん、はい、
火曜オリジナルの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
初めてメールを送ります。
あ、初めましてなのにすいません、この読めなくて、はい、
おとといの日曜日、大野山運動公園で歩さんを目撃しました。
うん、
テレテレテテテテテテテテテ、まあ、ダウンタウンデラックスのやつ。
あ、
ちょうど車に乗ろうとしているところで思わず、
この時、これメールが届いた日のおとといだから、
あ、9月7日の2日前だ、9月5日、
9月5日、
ちょうど車に乗ろうとしているところで思わず私は、あ、ポジティブ M さんですよねと声をかけてしまいました。すると M さんは、はい、そうですととても元気に返事してくださいました。その後私がいつもオリジナルは聞いてますと、うん、などと言うと、そうなんですか、はい、ありがとうございますと、まるで高校球児のように爽やかに返事をしてくださいました。あの時は突然だったにもかかわらず対応してくださってありがとうございました。あとお子さんたちもとても可愛かったです。これからもラジオ楽しみにしております。頑張ってください。ではでは。
あら
僕ね、基本やっぱりこんな感じなんですよね。素人の方に声かけられ
た。素人とか言うなよ。
もう僕こんなんですよ。もう素人の人が絡んできても。
俺どんな感じなんだろうな。
結構意識的にやっぱりそれは。ただでさえ見た目良くないし、目つきも悪いし。
まあな。マスクしてるしな。
マスクしてるし、だから結構ここはやっぱオンでさせていただいてます。普通に、あ、はい、あ、マスクで寂しい。塩対応って貧しい。
俺どっちなんだろう。
もう本当に、え、マジっすか。ありがとうございます。
でもそっちかな。
モーリーさんをお手本に。
ああ、モーリーはそんなすごいやってくれるね。
小刻みインディアンのモーリーさんを、うん、モーリーさんを入れてモーリーさんキャラでやってます。うん、
丁寧にお返事
してる、ね、丁寧でね。これはやっぱやってる、話をかけてくれる方も多分ね、うん、勇気いるんですよ。
もちろんもちろんね。これだからユーリキアのリキアさんから、まあユーリキアの
何回ばからユーリキアさんのリキアだから、ね、
このボケなのか
よく。ユーリキアさんのリキアな。
3年目ぐらいだ
よ。ユーリキアのリキアさん、まあこれユーリキアのお二人とお酒飲んでる時に聞いたやつで、だから声かけられる、
うんうんうん、
すいませんって声かけられたでしょ、あなた実際
声かけられました、はい、
その方を
かけていただきました
。かけられる前に100名の方にお前は気づかれてたと思いなさいっていう言葉をもらったわけ。
ああ確かに、でもあんまり言わないもんね、うん、見かけたところで。
そう、声をかけるっていう人は100人に1人ぐらいのレベルらしい。
ほう、でも、あ、はい、100人の人が
だ、そう、あなたのことをもう、あ、アイムだ、ポジティブアイムだって気づいてた人がその前に100人いたと思いながら行動しないといけないよって言われた。
ああなるほどな。うん、
なるほどね。
だから誰がどの角度からどう見てるか分からんけども、
それはちょっとでも大変ではあるけど、
大変だけど、でもそれぐらいの意識を持って行動しなさいよって言われた。
素晴らしいですね、ユーリキアさん。
明確にノーブレーキのブーブーだとかって思わなくても、やっぱお笑い、そうそうそう、沖縄のお笑いのテレビの時にあの人見たなとかっていうのではやっぱりみんな気づいてる人多いだろうからね。うん、
声かけるのは本当ありがたいこと
なんだ。ありがたいですし、なんかやっぱめちゃくちゃイメージ悪く見えるもんな。
うん、
その切り抜いて見てしまうじゃん。
そうそうそう。
僕も有名な方とかが飲んでるとことか、うん、いろいろ見たことあるんですけど、やっぱちょっとあわーって思うこともあるんだけど、うん、実際お話ししてみたらそうでもなかったりするし。
だからね、子供怒ってるシーンなんかもさ、他の人が見てたら、
うん、そうね。
あ、やば。デジ虐待してるって思う人もいるかもよ。
そうそうなんだよね。うん、だからまあそうそう、だやっぱそうやって声かけてもらったらそういう風にやろうと思って心がけています。うん、でもまあ別に嘘ついてないですけど、本当に嬉しいからね。なかなか声かけてくれないから、うん、なんか完全に気づかれてるなみたいな空気はあるじゃん。ありがたいけど。
そうだね。
あ、なんか後ろ指さされてんなみたいな。うんうん、 感じ。だからお笑いバイアスロンって大会があって2年前ぐらいに、うん、出演したやつでナゲットを食うっていうネタがあって、
はい、
だからそのシーズンとかは結構あナゲットの人じゃん、うん、
あ本当、う
ん、ナゲットだナゲットだって言われ
てナゲットも、うん、
っていうのはあった。
あまあまあいいことだね、
うんうん、ナゲット系で やってましたからね、はい、だからまあ意識していかないといけないですね、うん、
そうだね。もうでもどんどんどんどん、そういう表の部分というか、うん、芸事をしてるっていう部分が薄くなってきてるもんね。
それがやっぱストレスだから酒飲んで麻痺させたいんだろうな。
そうだね。もうでも外出たくないな本当
今日ポテチュー飲んで、ね、飲んでみて。
本当いっそ閉じ込められたいもん。
閉じ込めて
誰か私を
お前歌詞書けばいい曲できそうです。はい、じゃあ来週はですね、はい、アリンクリン龍太の挨拶の話。
ああいいけどな俺は。
次回予告、
いい話なのか悪い話なのか。
平安さんの挨拶の話。
平安さんね、俺勢の先輩。
ノーマンブラザーズの弟さんの方と喋ってたらアリンクリンのクリスを思い出した話。三本立てで。
養鶏家、養鶏家というかね、養鶏家のイケメンノーマンブラザーズ、
はい。それではまた来週。
はい、ありがとうございました。
さよなら。